皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、義理と人情をなくして人間の再生なしという話です。義理と人情の話は前からしてると思いますけども、義理といった場合には、主に道義と道理ですね。道義と道理、それから人情ですね。この3つがあれば人は生きていけるんですね。組織を作って生きていくことができます。もともとですから、律令制だとか、ね、近代的な法律だとか、あるいはその、戒律ですよね。戒律もいろいろあるんですけども、結構細かい戒律の宗派もありますけども、そういうものなくても、分からなくてもですね、要するに普通の人間としてのごくごく持って生まれた、なんて言いますかね、持って生まれたデフォルトの感覚って言うんでしょうかね。デフォルトの感覚で、道義、道理、それから人情っていうのは人は分かるもんだと思いますね。はい。ですから、この、時代が動くときに今までのルールだとか今までの法制度だとかいうものがこう通用しなくなったとき、あるいは今ではそういうことですね、財政赤字でもう役人も雇えなくなると、法律なんか絵に描いた餅で誰もそれ執行しないということは大いに起こるでしょうし、それから例えば今そのまさにルールによる支配が崩壊していますよね。ディープステートの連中って悪いやつらだから、各国の法律なんか関係なく法律の上にアバウだろう、法律の上になんかそのルールを乗っけて、このルールに従わないと許さないよみたいなこと言って、だからワクチン必ず打てとかね、電気自動車 100% 電気自動車にしろとかですね、中国人はその、太平洋出てくるなとかですね、ルールに基づく統治とか言ってですね、ずっとこうやってきてますけども、そのルールもうなくなるわけね。ルールがあるということはルールを追いかけて、いわば流行を追いかけるようにみんな行動すればいいわけでしょ。電気自動車作りましょうとかね、中国封じ込めましょうとかですね、あるいはなんかそうだな、男女の差別なくしましょうと、区別なくしましょうとかね。流行を追いかけるだけで人生忙しくなっちゃって、会社も忙しくなっちゃって、結局流行を作った堂本が、いろんな方法で金儲けして終わりと、あとは貢いで終わりと、そういうことになってったわけだね。 ISO なんかまた似たようなもんだなと思うんですけどね、昔からね。あれもだからその更新でね、随分金取ってさ、 ISO やったって本当にそのクオリティ上がるかどうかは非常に疑問で、組織の内部の移管によってクオリティ上がるとさから決まりますからね、ルールだけでは決まらないんじゃないのかな、前からそう思ってるんですけども。でもそんなことをやってても結局その物事うまくいかないから、ルールによる統治も終わりだし、いやもう金がなくならね、それ役人も雇えなくなるから、法だってあるのはないようになってきますわな。で、戦争終わった時そうです、日本だってね、戦前の法律、憲法をはじめ随分直しちゃってやめた法律もありますもんね。だから要するにこの今の時代はですね、全部機械仕掛けみたいにみんな思っちゃってるわけね。まずルールがあって、法律があって、それから命令、施行令みたいなってね、そのいわゆる法令って合わせ法令あって、それからコンプライアンスってあるんだね、組織内の法律ね。で、全部だからがんじがらめだと。で、家に帰ってきてネット見たりテレビ見たりですね、温暖化対策やりましたかと、またルールに出てくるとかね、そういう、外から与えられた決まりを守ることで生活が初めて成り立つと。外から与えられた決まりにですね、従うことが唯一、成功の道だみたいな誤解をさせられちゃって、見事に騙されて今日まで来たっていうのが今の日本と世界でしょ。ワクチンは絶対打たなきゃいかんとか言ってですね、法律に別に打たなきゃなんてどこにも書いてないですよね。あんたの自由だってはっきり言って、そういう法律ですからね。努力義務とかあったって別に努力義務のことで努力しなきゃそれきりですからね、別にどうってことはないわけだね、そんなものはね。本当は強制でも何でもない、そんなものはね。 でもなんかそういうものがもういよいよだから通用しなくなったでしょ。アメリカでもついに例のあのワクチンパスポート廃止になりましたもんね、あの忌まわしいワクチンパスポートがね。そうすると何もないっていう状況は、まず一つはそのルールを作って金儲けした連中は金儲からなくなるわな、から商売上がったりだね。じゃあそのルールがなければ全部デタラメになるかってと、そんなことはないのよ。その法律が瓦解して全部デタラメになる方は決してそういうことはなくて、やっぱり義理と人情ってね、人分かるんで、義理と人情さえあれば人は生きていけるんですよ。逆にですね、法制度がぶっ壊れた時に義理と人情がないと、それは皆さん殺し合いですよ。はっきり言って何も信用できるものはなくなるから、だからあの義理と人情さえあればですね、法律がひっくり返ろうが何しようがですね、まあちゃんと皆さん暮らしていけるけども、その法律とかそういうルールがねなくなった時に、義理と人情がなかったら何も信用するものがなくなっちゃって、まあ、果ては殺し合いで皆殺し、まあ、同士討ちで、そして誰もいなくなったという、そんな感じになりますよね。例えばあの会社もそうやって終わる会社あるでしょ。会社って一応なんかルールに基づいて動いてるんですね。まあ営業はこうしましょう、製造はこうしましょう、金の扱い人の扱いこうしましょうって。ところが会社って、ね、死んでいく時ってそのルール通りにあったって会社が全然回らなくなるわけね。ルール通りに作れない、ルール通りに売れない、ルール通りに決済できない、ルール通りに人が動かないってことになってきますね。その時に義理と人情に戻って、こんなルールやってんからダメなんだと、どうやったら会社生き残るんだと、生き残れるかっていうことを虚心坦懐にですね話してね、で道理をわきまえて何すべきだってことをちゃんとね直感的な道理でしっかり決めてね、あと道義ですよ、何を大事にするかだな、何を大事にするかっていうことを、道義的なことをしっかり方針立てて、で道理を崩さないように仕事をもう一回できることから復元していって、で最後は人情でみんなね救っていくと。人情の絆でつながっていけばね、それ会社組織はねあれちゃんと復活するんですよ。危機においてそんな余計なねそのルールとかね、余計なその縛り全部取っ払って、言ってみればなんていうの、卵の殻割るようにしてですね、中身の勝負で義理と人情、道義道理人情で結構よみがえりますわな。だからあの戦争終わった時もですね、まあ言ってみるとあのソニーを作ったね森田さんだとか、イブカさんなんか、あイブカさんか、最初イブカさんだね、イブカさんの世界なんかそういう世界だと思うんですねあれね。だからそのまあそうやって義理と人情があればですね、殻を逆に割ってね新しい組織に作り変えることができるんですよね。でもその義理と人情がないと最後は潰し合いだよね、騙し合いで誰が最後まで残るか、あるいは横領が始まるんだよね。自分だけこうなんかいい思いをしてこう逃げていっちゃうと、会社の資源を自分のものにして逃げていっちゃうみたいな話になって、会社って略奪の対象になっていくんですよね。そうやって終わる会社ってありますよね。だからもぬけの殻になっちゃって、みんななんか財産は金になる財産みんな持ってっちゃった、持ってかれちゃった、廃墟となる、そういうのも珍しくないじゃないですか。だからこういうのを見てるとよくわかるんですけども、人間のその生きる原点である義理と人情ってのがあるとですね、まあどんな時でもやっていけるんですよ。反対に義理と人情がなくなった場合ってですね、法律とかコンプライアンスの縛り、外からの強制力がなくなった場合には、まあ地獄の巷と化してですね、それっきり全部終わってしまうという、こういう仕組みになってるんですね。ですから今のこういう状況はですね、一人一人にとってやっぱりその義理と人情が分かるか分かんないかで、その2つ道があるんですよ。義理と人情の世界に行ける人はですね、まあ今の生活仕事がどうなってもね、なんとかなるんです、はっきり言って。義理と人情の分かる人のところに一緒に行くことになりますから。あれは不思議なもんでね、価値観の合う人同士がやっぱりこの、お互い付き合っていきますから、義理と人情の分かる人はやっぱ分かる人のところに大体行くもんなんですよ。で分からない人は義理と人情の世界に行くことができないんで、結果的にお互いに戦い合う同士の仲間にしか入れない。だからそれは同士ではなくて騙し合いでですね、攻撃し合いだと、どっちがマウントを取るかの争いを永遠にやってるみたいな、そういう世界になってくるんですね。 それはもう再生はないですね。もういよいよ終わり、全ての終わりということになりますから、今その岐路に立ってるっていう状況だと思うんですね。で、まあ終わりのはまあ終わりで、それはもうそれで終わりですから、それで綺麗なんですけども、まあ再生するが義理と人情の方なんですけども、この世界ってですね、人気映画を見るとよくわかるんですね。私なんか昭和の人間ですから、鶴田浩二の人気映画とかですね、人気当時ありましてですね、まあ、よく見てましたよね。チャンバラなんかもね、面白いですね、あれね。でもよくわかるんですが、この義理と人情の世界っていうのは、やっぱり苦労の裏側へ知っていうのがあるんですね。特にその、どこで人は何に悩んで、何をこの求めてるかっていう部分なんですね。要するにその、何をその幸せと思って生きてるかっていうところ、それで何がその辛いのかっていう、その人生の本当のこうなんか喜怒哀楽の部分っていうのは、なかなかこう頭で考えたって分かんないんだね。特に他人様のことはですね、あの人何が幸せでああやってるのかな、何が嫌でああいうことを嫌ってるのかなとかね、その人々の喜怒哀楽の原点って人によって実は結構違いましてですね、だから義理と人情で組織運営するときってのはまずそこが分かんないといけないんですよ。あの人何を求めて何嫌がってるのかね、その理由はどこにあるのか、そのあたりのその個人の、まあちょっと変な言葉で全微分だね、全微分、どっちに向かって勾配がどれぐらいこうあるのかっていうのは、あれ分かってないとなかなか義理と人情って分かんないんですよ。ここはねちょっと下に向きに急だから、ここはちょっとあの人その追い込まない方がいいとかね、ここは結構あの人意気に感じて動く方だから、逆にここはあの人になんかいろいろやってもらった方がいいとかね、まあなんかちょっと変な言葉ですけど、その人の全微分って分かってないとなかなか義理と人情ではあれ動かせないんですよ。この人にはこれを、あの人にはあれを、これはこの人にやらせない方がいい、あれはあの人にやらせない方がいい、ここの部分なんですね。だからやっぱりこの人間観察ってものすごく重要で、でもそれは別に特別ですね、なんか虫眼鏡持って人を見るようなってわけじゃなくて、まあ自然に付き合うと分かるってことですね。だから人間の生の姿っていうのは自然に付き合っていくとそれは分かっていくんですね。いろんな人っていろんな面がありますけども、でもやっぱりそれは長く付き合えば大体分かってくるわけで、だから自然に肩の力を抜いて長い付き合いをしてれば大体そこで見えていくんですよ。だからそれが結果的に義理と人情によるまあ組織の運営であり、まあ会社の運営って形になっていくんですね。だから最初はね、他人同士なかなか義理と人情って言ってもよく分かんないかもしれませんけども、言われた通り言った通りというふうにしか見えないかもしれませんけども、お互いそのそういう枠を超えてね、協力し合い、枠を超えて喜怒哀楽を共有するってことができてきますとね、まあ、結果的に道義道理人情で物事が動くと、意思決定が道義道理人情で動いていって、その結果の評価も道義道理人情で行われるというふうに行くんですね。だからやっぱりなんかこうある程度時間をかけて、義理と人情で動ける仲間を作ることがとにかく大事です。だから前から言ってるように、それなかなか目の前になかったらね、知って行ってみてやって、知って行ってみてやってやればいいし、でやっぱり長く付き合ってる仲間と新しい来た仲間でやっぱりその付き合い方に差がありますから、最終的にやっぱり自分が長いをできるたまり場、自分がその安心感を持って長く続けられる場を持つっていうことがやっぱすごく大事でしょうね。こうやっぱり長く続けられないとなかなかこう人間関係って深まっていかないですね。長く使わない、やっぱり続かない理由っていうのは義理と人情の部分でもう一皮向けてないからですね。喜怒哀楽についてですね、もっとなんかさらけ出すっていうことをできればね、それは先行くんだけども、さらけ出すのが嫌で逃げちゃうとですね、まあそこで終わっちゃうっていうのがよくあるんですね。もう一段こう深い付き合いができないと、まあそれ以上のまあ突っ込んだ仕事もできないということがよくあるんですね。でそれっていうのはだからある意味で言うと、こうある種なんか寂しい思いがあるとかね、なんかその感情的なね辛さに耐えられない、なんかそういう理由の原点があるとか、よくまあそう言われますけども、しかしまあそういうのもですね、こう徐々になんか自分が変えていこうと思えば変えられるし、まあえいやでですね、こう踏み出しちゃえばなんとかなることが大抵は多いですよね。だからまあやっぱりその、 長く付き合って義理と人情の世界を深めていくっていうことをやらないと、クオリティの高い仕事とか本当に時代を突破する仕事になかなか結びつかないんで、だからその今までともするとですね、そのルールの中で法令の中でコンプライアンスの中で生きていくことに一生懸命で、その部分の開発とかね、その部分のまあ手当が行き届かなかった人が多かったんじゃないかと思うんですけども、もう今日からでも、ね、頭切り替えてですね、これから先は義理と人情でやって生きていけないから、そこをもっと前面に出していいんだと思ってですね、で分からない人とはもうね、しばらくもう接しないと、分かる人とだけやっていく、じゃないと間に合いませんから、時間がなくなっちゃいますから、それぐらいの感覚でやってもらってですね、十分だと思うんですね。実はその外交も本当はあれ、外国との関係こそ実は義理と人情なんですね。法律となって言ってまあ国内だけのことですね。まあ、国際法ってありますが、まあ、本当に大枠だけしか決まってないでしょう。本当にやばいことだけやらないようにということですもんね。貿易のルールだってですね、一応統一的なルールありますけども、最後は個別に全部細かい条項を決めてやるわけですから、まあなんか一つ大きなものでやってるわけでもなくて、ですからそうするとやっぱりその、まあ同じ法律に基づかない人たちっていうのは、やっぱりその都度お互いに義理と人情でそのルールをお互いに決めながらやるしかないですね。道義と道理と人情を生かして契約をして、で契約を実行し問題を解決していくと、まさしくですね、外国人と付き合う時ほどですね、義理と人情以外に何もないんじゃないかと思うんですね。まあだからそのややこしい契約書を作ったってですね、結局それが義理と人情に反してるもんであったらですね、まあ不快な思いをして結局その契約破棄で終わるってことは多いんじゃないですか。反対にですね、契約はね、まあいろいろこうね、不備って言いますかね、何も書いてないことあってもですね、義理と人情をしっかり守っていけばですね、やっぱり続いていくと思いますね。義理と人情をやったから裏切られたって人いるんだけども、それやっぱ付き合う相手間違えたんだよね。私の経験でもちゃんとした人と付き合えばですね、そんなあんた契約書の裏書いてですね、人の金持ってくような人っていないと思いますけども、変な人と付き合うとですね、契約書の裏書いてね、で金裏から持ち逃げされるんだよね。ウォール街の会社とかさ、もう夢要注意ですよ。ウォール街の会社とかさ、はっきり言って人騙して金儲けるなんて平気だからね、あれね。ああいうところと仕事をするときはね、よほど気をつけないとね。いやでもまともな人はやっぱり、お互いさ、縁が切れたらね、お互い困っちゃうから、ちゃんと真面目にやりますよね。その契約の中でやっぱ生きていこうと思えばですね、やっぱそれ義理と人情でちゃんとやってきますよ。だからお互いその問題があったらさ、問題言うけども、問題言えないって問題なんだね、あれね。問題はやっぱり義理と人情で解決すればいいんだから、問題は隠さないで、溜めないで言わないとね、言った上で、そのどうするかお互いに考えるという、これがそのまあ義理と人情の鉄則ですから、問題隠してたり一方的に我慢したり一方的に要求してる間はそれ物事進みませんのでね、まあそのなんか義理と人情の使い方っていうのはとても重要で、まあだからこれから世界はまあプーチンが言うようにね、相互尊重、相互利益、そして相互の内政不干渉ってことですから、それが今回の多極化って意味ですから、いやそれ裏返しで言えばですね、世界はもう一度義理と人情で立て直しということですな。だからそれ以上のこと、義理と人情以上のことはものすごい大枠しか決まってないんだと、それを乗り越えてね、一方的になんかこう金を入れるとか金を抜くだとか、人をどう動かすなんてそんな話じゃないんだと、まあだから自分たちでそれぞれやればいいということだから、まあ勝手に皆さんそれぞれね、成功してもらえばね、でそれを成功した上で皆さん横に付き合っていきましょうってことだから、中も外も義理と人情でお互い納得する形でやっていきましょうと、こういうことでしょう。すごく分かりやすいと思うんですね。でだからやっぱり人間の持ってる根本的な能力に遡って世界を立て直そうってことですね。逆にだから法令だとかルールだとかコンプライアンスに従ってってことはやっぱり誰かの利益なんだよな。あれ誰か作った人がいるんだもん。法令だとかさ、ルールだとかさ、コンプライアンスって誰か作ったやつがいて、やっぱ作ったやつの利益が裏にちゃんとあるんだよね、あれね。だからそれでやるっていうのは必ずどっかで矛盾が出てきていて、でそれをまあどんどん変えていけばいいんだけど、 いや変えられると利権がなくなっちゃうからさ、無理やりねその選挙違反やってね、その与党をいつまでも生かしといて、ね、不正を正させないとか、まあ、世界中ゴロゴロそういう話があるわけですね。やっぱりそれはダメだね。だからそういうなんかね、世界のルール法制度コンプライアンスが壊れてどうなるかなんだけども、義理と人情の分かんない人たちはそれっきりになっちゃうから、まあ、結果的に義理と人情の分かる人の社会がこの世に残って発展してくるという、そういうことなんですね。だから本当なんかこれから先は人間の持ってる根本的な力が生きる糧になるというとてもいい時代じゃないかと思いますね。まあ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、義理と人情をなくして人間の再生なしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。